知ってほしい福祉の話。このコーナーでは福祉の制度やよくある質問についてお知らせします。第14回目は緊急通報システムについてです。緊急通報システムとは、緊急通報システムとは一人暮らし老人などの日常生活におけるもしもの時に備えるためのシステムです。このシステムは無線用ペンダントと緊急通報装置からなり、緊急ボタンが押されると消防本部内に設置された緊急通報センターが送受信を行い、情報を受けた消防署は速やかに一人暮らし老人などの救助援護に向かいます。利用できる方、70歳以上の一人暮らしの方、身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級から3級までの一人暮らしの方、寝たきりの高齢者のいる70歳以上のみの世帯の方、協力員について、緊急通報システム機器の対応を受ける方1人に対し、緊急時に迅速に対応できる3人の方の、市内の身内、近隣の方、地元民生児童委員の承諾が必要です。費用、緊急通報装置本体用電池2200円、ペンダント用電池400円、申し込み方法、時市緊急通報システム利用申請書を市福祉課に提出してください。申請書は市福祉課で交付のほか、市ホームページからでもダウンロードできます。問い合わせ、福祉課高齢者係内線159。一人一人が人権を尊重する社会を目指して、人権の広場。前回は市民意識調査の概要と人権全般について調査の結果をお知らせしました。今回から多岐にわたる人権問題について、市民の皆さんの意識を人権の基本項目ごとにお知らせします。調査結果は市ホームページでもご覧になれます。女性の人権。女性の人権で特に問題だと思うことは、家事、育児や介護などを男女が共同で担うことができる社会の仕組みが十分整備されていないこと。34% が最も多くなっています。女性の人権尊重に必要なことは、女性が家庭生活と職業の両立ができるよう環境の整備を図る。45% が最も多くなっています。仕事と家庭生活の両立、ワークライフバランスは、男女共同参画計画、後期次世代育成支援行動計画でも大きなテーマとしてクローズアップされており、家庭でも職場でも男女が共同で担うことができる社会の仕組みが求められていると言えます。子どもの人権。子どもの人権で特に問題だと思うことは、仲間外れや無視、容姿に関する悪口など、身体への直接攻撃や相手が嫌がることをしたり、させたりするなどのいじめを行うこと、53.3% が最も多くなっています。次に児童虐待を発見した時の対応については、学校や子ども相談センター、県市の福祉窓口などに知らせる 59.5% が最も多く、面、どこ、誰に知らせたらいいのかわからない 20.6% が続いて多くなっていました。また、子どもの人権擁護に必要について尋ねたところ、地域の人々が他人の子どもに関心を持って接する 45.5% が最も多くなっています。